小島博士の有機物ラジオ。この番組は舞鶴工業高等専門学校舞鶴高専で理科化学を教える小島博士が、有機物とは何か、物質とは何か、中高生でもわかる身近な化学に関する豆知識から大学の最先端の研究まで、知れば知るほど奥深い化学の面白さをラジオを通じて発信する化学教育番組です。はい、というわけで始まりました、小島博士の有機物ラジオ。小島博士こと小島博隆です。この番組は化学、高専、ラジオという異色の組み合わせで有機的な化学反応を起こしたい20分間のサイエンストーク番組です。さて、冬休みも終わり、平常運転に戻った舞鶴高専のみんなはこの雪の残る中で今日もラジオを聞いてくれているんでしょうか。今日も科学にまつわる話をたっぷりお届けします。どうぞ最後までお楽しみください。この番組は未来の技術者募集中、作ろう極める国立舞鶴高専とマリンステーション京都 FM 舞鶴の企画制作でお送りいたします。さて、私小島がですね担当しています FM 舞鶴、もう一つ実は番組があります。ナナコウィークエンドプラスという、同じく、土曜日の番組なんですけれども、普段こちらでは高専生など、ゲストをお呼びしてお話を伺っている、そういった番組なんですけれども、ちょうどですね、先月ですね、まあ、年末12月とあと今月と、2月続けてですね、人工衛星ですとか宇宙ですとかそういったものに関わっている高専生のお話をお届けしたんですね。そこで、まあ、これに関連しまして今回は、まあ、少々スケールが大きくて、ちょっと話しにくかったりもするんですけれども、宇宙に関するですね科学の話題というのをお届けしたいなと思います。通常であればですね、こういった宇宙という分野というのは、まあ、宇宙物理学なんて呼ばれる物理学に属することが、まあ、多いわけなんですけれども、中にはですね宇宙科学というような名前がついているような科学に関するような、研究も行われています。この科学というのはこの私がいつもやっているこの、有機物のようなね、科学のことです。で、どんな分野かと言いますと、例えばですね、電波望遠鏡なんかを使って、まあ、もしくは光学スペクトルと呼ばれているような、手法なんかを使ってですね、宇宙空間に、まあ、漂っている、まあ、星と星との間にどんな物質があるのかっていう、この星間物質っていうんですけども、そういった物質の、まあ、種類とか元素だったり、あるいは密度なんかを調べるですとか、あとは、隕石などをですね、調べて科学的な組成を調べるなんていうような、研究があったり、まあ、要はですね宇宙で一体どんな化学反応が起こっているのかですとか、まあ、星とか天体の成り立ち、ひいては宇宙そのものの誕生の起源なんかについても迫ることができる、まあ、こういった分野がですね、あるんですね。で、そんな中でもですね、まあ、私個人的に、まあ、科学者として、外せないかなと思うのが、まあ、なぜこのようにですねたくさんの元素というのがあるのかという、まあ、元素の成り立ちに関してです。はい、まあ、実はですね、まあ、その当初から、最初からですねそのような多くの元素というのが存在してたわけではまあないんですね。はい、まあ、現代ではですね、宇宙というのは、まあ、いつ誕生したかというと、約138億年ほど前に、ビッグバンというものによって誕生したというふうに、今では考えられています。ビッグバンというのはですね、これは現在もですね宇宙というのは、膨張しているということが、観測の事実によって分かっていますので、まあ、逆に言えば、時間を遡っていけば、もともと宇宙というのは、小さなですね空間だったということをまあ示唆しているわけです。ちっちゃな空間からまあ一気に広がって、まあ、未だにそれは広がり続けているというのがビッグバン理論ですね。で、まあ、中学校でも出てくるエネルギー保存則っていうのを考えれば、まあ、現在ある、まあ、すごく大きなですね全宇宙にあるエネルギーがそのもともと小さな空間に集中していたということがまあ言えますので、 まあ、ものすごいエネルギーがですねこの空間に集まっていた。つまりこの頃の宇宙というのは非常に密度が高くて温度も高い非常に高温な空間だったというふうに予想されます。このような超高温超高密度という非常に過酷な環境の中でですね、いわゆる科学の、まあ、組成ですね、陽子とか中性子というものが間もなく生まれます。ただこの頃はまだ、陽子あるいは電子といったものは、まあ、バラバラになっていてですね原子になってなかったんです。プラズマと呼ばれるような状態になっていたと、そのように考えられています。このような状態ですと、光ですね、はい、まあ、あの普通の光ですけれども、光というのはすぐに散乱されてしまって遠くまで届かないという、そういう状況だったと予想されます。まあ、言うなれば不透明な状態というような、表現ができるでしょうか。そうしてしばらくしてですねその後、ようやく陽子と中性子が結びついて、まあ、これまだ原子じゃないです、水素とかヘリウムといったごく単純な原子の原子核っていうのが、まあ、まず最初にできたとされています。あくまでも原子核の状態なので、原子ではありません。原子核が原子になるためにはこの原子核と電子が結びついて初めて原子ができます。ただしこの頃はまだまだ温度が高すぎてそういったことはまあ起こらなかったんですね。なので原子ができるまで、まあ、要するにもっと温度が下がるまで宇宙が冷えるためにはもっとですね数十万年という途方もない歳月が必要だったんですね。はい、このようにしてビッグバンから約38万年後に原子核と電子がようやく結合して原子ができます。でこの時はですね、先ほど言ったようにあの光というのがそれまでは遠くまで届かない状態だったのが、ようやくですね自由に進めるようになりまして、この宇宙空間が一斉に透明になったかのようになったと、考えられています。これはですね宇宙の晴れ上がりと呼ばれている現象です。でこの時にですね一気に、放たれた光の、まあ、残光ですね残りというのが実は現在でもマイクロ波という形で宇宙空間に満ちているんですね。これ観測で、見つけることができます。はい、そしてですねあの現在の宇宙というのも大部分は水素とヘリウムといったものでできているんですけれども、まあ、これが一番最初に今申し上げたようにできた、原子になります。ただし水素やヘリウム以外の他の元素ができるのはですねまだまだずっと後のことなんですね。そしてビッグバンから数億年という時間が経過してようやく初めて、この水素やヘリウムが集まってきてですね星が誕生します。はい、この星の中心ではですね水素やヘリウムが集まって核融合が起こるようになるんです。これによって炭素ですとか窒素ですとか酸素といったまあ、生き物の生命に関わるような元素というのが、次第に生まれていくことになります。そしてこのように、誕生した炭素あるいは酸素といったものが、さらに核融合を次に、することになりまして、他の元素ネオン、ナトリウム、マグネシウム、硫黄そしてケイ素といった元素が次々に誕生することになります。そして最終的には、ケイ素の核融合が起こりまして周期表で言いますと、鉄までの元素が作られることになりました。これはビッグバンから数億年から数十億年が経過した後の頃です。鉄まで、できましたのでもっと他の元素もできるのかと思いきや実はですね新しい元素の誕生というのはこの鉄で一旦止まってしまうんですね。これは鉄よりも重たい元素というのを核融合で作ろうとした時にはエネルギーが不利になってしまうんです。そのようにしてですね星の中心には最終的にこのできた鉄というのがどんどんどんどん溜まってしまうことになります。これは現在の例えば我々が住んでいる地球も同じでして地球の核というのはほぼ鉄でできているんですね。はい、こうしてですね、鉄がどんどん溜まっていって質量の大きな星が生まれていきます。そうしますと最終的にはですね重力に耐えきれなくなるんです。そうしますと星は崩壊してしまうんですね。これを超新星爆発と呼んでいます。超新星爆発ではこの星が消滅してその代わりに莫大なエネルギーと中性子というのが放出されます。でその結果鉄よりも重たい元素金とか白金そして 自然界に天然、存在する、元素のうち一番重たいのはウランなんですけれども、ウランまでが、生成することになります。はい、このようにですね、私たちの周りにある、いろんな、物質の中には元素が入ってますけれども、はるか昔の宇宙の星で作られて、そしてその星が消滅することで作られてきたんです。よく言うんですけどね、私たち人間も星のかけらからできているっていうのはまさにそうなんですね。はい、それではここで高先生からのリクエストにお答えしたいと思います。今日お届けするのはシラップで Do It です。それではここで一つお便りを紹介します。ラジオネームマーサさんからいただきました。ありがとうございます。色が黒い土には有機物がたくさん含まれている良い土と聞きました。どうして有機物がたくさん含まれている土というのは黒くなるんでしょうか。それから西日本のグラウンドの土は白いものが多く、東日本のグラウンドの土は黒いものが多いそうなのですが、どうして西日本と東日本の土の色が違うのかといただきました。はい、私もですね、学生時代には東日本に住んでたこともありますので、確かに土の色は黒っぽかったようなね気がしますね。はい、というわけで順番にねお答えします。まず最初のご質問ですけれども、有機物が含まれる土がなぜ黒っぽくなるかというのはですね、主に落ち葉や微生物といった有機物が土の中で分解されるんですね。そうしますと不眠酸とかフルボ酸と呼ばれる有機物が生じます。これらの物質はですね、決まった分子の形を持たない無定型高分子と呼ばれているような物質なんですけれども、溶解性ですね、溶けやすさの違いなどで区別されています。でこれら、不眠酸やフルボ酸というのは、番組ではおなじみの亀の甲羅の形をしたベンゼン環といった、ものを含む芳香族化合物の仲間でして、特に不眠酸の方はですね、ベンゼン環などがより長く連結してできている高分子で、こういったものはですね、光を吸収しやすく色が黒っぽくなるという特徴を持っているんです。このようにですね、有機物を多く含む土というのは、この質の面でも、いいことがあって、保水力やそれから栄養素を保持する能力が高いという、まあ、肥沃な、土地であるというふうに言うことができます。ですのでこの不眠酸やフルボ酸が多く含まれている黒っぽい土というのはですね、いい土というふうになります。ちなみに木々が生えているようなですね、森に行きますと土がやっぱり黒っぽくなっていると思いますが、それもこれと同じ現象だそうです。2つ目のご質問ですね、地域による土の色の違いなんですけれども、これはですね、今説明した、土の中の有機物とはまた別の要因です。これはですね、遡ること2000万年以上前の火山活動というのがですね、影響してまして、東日本の地域では、火山活動がこの頃から活発ですね。で土の中にですね、火山灰が含まれていたんです。この火山灰によって色が黒っぽく見えているというのが、正体だったんですね。でこの火山灰土というんですけれども、ガラス質とか鉱物が含まれていて、化学的には多孔質と言いますけれども、隙間の多い構造を持ってますので、適切な土壌改良をしますと、やはり保水力とか栄養素を保持する力というのが高い、まあ、いい土にすることができるんですね。はい、でまあこういった土では植物もね育ちやすいわけなので、先ほどご説明したような不眠酸やフルボ酸の影響もあって、まあ、さらに黒っぽい土ができるというわけです。はい、これが東日本ですね。で反対にですね、西日本の方はこういった火山の影響があまり多く、強くは受けてなくてですね、花崗岩とか砂岩という、鉱物が風化して土ができたっていうのが、まあ、主流になっています。花崗岩や砂岩っていうのは、色が白っぽい鉱物なので、これが、まあ、風化してできた土も白っぽい土になります。はい、まあ、それからですね、土に鉄分が多く含まれている場合は鉄が酸化して、まあ、いわゆる鉄錆になりますので、赤土という、まあ、赤い土になる場合もあります。というわけで西日本の土というのはですね、まあ、この赤土と白っぽい土が、まあ、混じっているような、そういうケースが多いんですね。はい、というわけでこれがですね、その西日本と東日本の、その色の違い、土の色の違いだったわけです。 はい、ということでですね、ご質問お答えしました。あの土にまつわる科学ということでね、ご紹介しましたね。一口にあの土といってもですね、やっぱり場所ごとにね全然性質や、成り立ちが違いますので、なかなか奥がね深いなと、まあ、思うわけなんですけれども、ぜひこれからもですね、まあ、良い土探しね、してもらえればというふうに思います。番組ではリスナーからの有機的お便りを募集しています。理科科学に関する日常の不思議、なぜという疑問、受験や勉強のお悩み、大学や高専に関する疑問質問など、 FM 舞鶴ホームページお問い合わせフォームから、または Twitter X でハッシュタグ有機物ラジオをつけてつぶやいてください。番組内で紹介させていただきます。 FM 舞鶴ホームページ、番組公式 TwitterX775 有機物もぜひチェックしてみてください。放送のバックナンバーや、番組で紹介した内容などもアップロードする予定です。高専生からのリクエスト、関係者からの励ましのお便りもお待ちしています。また毎月第3土曜午後2時から放送のナナコウィークエンドプラスも担当しております。毎回ゲストを交えての対談で、違った趣の番組となってますので、こちらもどうぞお楽しみください。そろそろお別れの時間となりました。知れば知るほど奥深い理科科学の話、それではまた次回お耳にかかりましょう。番組のお相手は小島博士でした。